あ、ごめんね。
入って。
まあ、出頭が6月17日だったんですけど、はい、出頭されなかったということで。
あれね、それちょっと手違いがある。うん、出頭手違い、あの、僕電話してね、うん、その日は休めないと。違う日にしてくれと。伝えた。うんうんうん、で、その時に電話でやりたい人はね、分かりましたと。うん、分かりましたと。僕の聞き間違いじゃなければね、うん、あのじゃあ追って、最寄りの警察署から連絡が行きますと。うんうん、と言われた。で、僕はそれをずっと待ってた。来るもんだと思って。うん、でそしたらね、先日通知が届いた。なんかもうそれをね、僕がシュッとしたみたいに扱われてね、うん、これ どうなってます？そういうことってよくあるはずでね、まあ、二股帰りの呼び出しがね、うん、通知が一方的に来る。でそ、まあ、普通の人っていうのはね、やっぱ色々な都合で行けない時がある。でそれに対してね、その日は行けないとなったらどういう処理になってるんですか？
処理的には、刑事的なものと行政的なものがあります。
行政的なものですよ、来てるの。
うん、行政的な
の言ったら行政処分なんですよ、もちろんね、うん、
あ、ちょっと今パッと出てこないです
けど、あの行政、あれは行政処分の話ですよ。行政処分のあなたの免許の電子と執行するためにね、うんうん、来てください。だからあれは行政に限った通知ですよ、うん、刑事は関係ない。
刑事はこっちの方の同行法のね、
同行法のね、あなた方が発展決められる行政処分をね、うん、一応形式的にね、うん、あの意見を聞いたことにするからね、二股に来てくれという通知が来たんです、うん、でそれに対してね、うん、その日は行けないと、うん、どうしたらいいですかと。じゃあね、最寄りの警察署からね、あの日にちを改めてね、通知するようにしますからと言われた、うん、で待てど暮らせどそれが来ない、うん、でなんか予約したなと思ったらね、なんかもうそれを飛び越してね、もう執行するからみたいなね、通知になってた。今は確認してないけど、うん、で僕今確認したいのはね、そういうケースって少なくないはずで、どうしても行けない仕事の都合で、さまざまな事情で、でその時ってどういう扱いになることになってるんですか？二股替えの呼び出し、意見の聴取。
その意見の聴取はいつですか？
先月25の予定だった。
予定だった。
そのだいぶ前、うん、だいぶ前に連絡した。行けないと。
でその後連絡は？
だ何もない。
両方かともなし。
何もなくて、両方ってのは何ですか？どこど
こ？警察の方からも。だからのか
も、僕からもない、僕からもなくて、いきなり来たのが金曜日に通知でね、うん、神奈川警察署に来てくれと。
神奈川警察署、
うん、で僕お尋ねしてるのはね、通常そういうね、うん、あのその日は行けないと言ったらね、普通の人が期待するのは日を改めて違う日にしましょうというのが来るものだとばかり思ってたんですけど、うん、
それが来なかったんで、
でかいの今。
ああ、これは普通どういう処理なんですか？普通はね、
うん、どういう処理という
か、僕が期待してるのはね、うん、日を改めてね、じゃあこの日でどうですか、うん、そちら来るものだとばかり言うんだ
けど、行政に関してね、要はあの、どの程度あの経験というかね、違反なさったことがあるか私ちょっと分かりませんが、まずその行政罰と刑事罰、2つがあるのは、
いやいや、僕が最初に言ったように行政処分の話しかしてない、
うん、だから、あの流れですね、
そんな知ってる、そんなもう100も200も300も知ってる、うん、
その行政罰に関して、まあ、特区申し立てっていうことですよね、
そう、特区申し立て、それ以前の問題として、ね、意見の聴取の機会を与えなければならないと同行法に定められてて、その通知が来たわけです。でそれに対してね、その日はいけないからね、うん、別の日にしてくれという依頼を出したらね、当然日を改めてやってくれるもんだと僕は思ってました。それがね、実際には実際の処理として実務的にはどうなってるのかしたい、知りたいんです。今回のね、やり方が問題ないのかどうか、
その実務に関しては申し訳ないけど、私は広報警察署のものなんで、送った書類に関してその二股側の方でどうしたかって
、でもそこは、ね、警察署にね、あの、うん、移送するみたいな話をしてましたよ。
そのことが神奈川署からの呼び出しということじゃないんですか？
違う、それはね、だから僕が言ってる通りね、普通ね、この日は行けないから別の日でと言えばね、当然別の日にね、あの改められるものだと期待するのは自然じゃないですかね。で今僕がね、金曜日に受け取った書類で見る限りね、なんか僕が一方的にフシュッとしたようなね、うん、見えるんですよ。
まあ、そこではちょっと何があったかははてなです。
私のことをしておりますか、はい。
で、今回の要件は
今回の要件としては、その、こちらの書類に関して、交通裁判所の方で、うん、署名だけっていうのはありましたけど、うん、理由としてはさっき言ったあのヨーロッパではそうやってるから
私もそれでいいんですよ。ここにも書いてあるとおりね、あなたが出ましたっけ、そこの署名欄には、ちょっと
虫目があるね。
いや、ここですよ、ここに書いてあるところにね、何とか出ましたっけ、
それはちょっと見えない
ね。ちょっと通常80キロで流れている道路なので、規制速度が低すぎると、うん、つまりあの、ね、あのうん、これで争っても負けるからね、うん、しょうがないからサインはしたけどね、うん、そもそも規制がおかしい、でそんなあんな場所を選んでね取り締まりをすること自体がね、うん、あなた方がねおかしいよ、うん、あそこだから今ちょっとその資料を集めてます、うん、でただね、あの今の公認庁なんか一生懸命、まあ、失言からやってるのかね、うん、一応形だけやってるのか分かんないけどね、うん、やっぱり取り締まりのやり方についてはね問題があるということを言って、うん、ね、それに対して散々いろんなところからの意見も出てね、引っ込む引っ込めないような事態があったからね、うん、第三者会議を使ってあるところがあるわけでしょ、ご存知です、うん、ご存知です、その話、
今の国家公安委員長が
、ね、まあ、会見の席でね、うん、ね、もう手段が目的化していると、ね、それによってね、もう見透かされていると、ドライバーからやってる場所が、ね、捕まえる方は捕まえるためのね、取り締まりになって、交通安全のためのやんとは到底なってないと、ね、20キロオーバーが当たり前のようになっていると、これは問題だというような趣旨の発言をして、ね、それをたまたま言ってしまったのかね、もともとその人のね、政策なのか分かりません、ちょっと見る限りは失言でね、ついつい言ってしまったみたいな感じに見えますけどね、まあ、ともあれね、それに対しての反響があってね、さあ、そうだそうだという人もいればね、いやいやという人もいてね、で、引っ込むに引っ込めなくなったのか、第三者会議を設けることになってね、年末までに、意見を取りまとめるみたいなところがあるわけですよ。で僕が見る限り様々な報道であるのはね、やっぱりね、流れのいいバイパスでね、いつも決まった場所でやってると。でしかもスピードが出そうな ね、今回と全く一致するね、高架帯のあんなところでやってると。あれはやっぱり問題だと。こんなんじゃドライバーの理解が得られるわけがないという動きが今あるわけですよ。であなた方にやったところはね、まさにそのキーポイントでね、ね、どう考えてもね、実勢速度とかけ離れた規制速度にやってるところの、しかもね、2キロ先まで歩行者が横断する可能性のない50キロ規制のね、現実離れの50キロ規制のところにね、網を張ってやってる、ね、僕だから自分がやってないと一言も言ってないですよ。あなた方が言ってる通り、多分ね、測定された通りだったんでしょうと、それ否定するつもりはさらさらないんです。で僕が言ってるのは、多分ね、そもそも規制速度がおかしいと。ね、これ警察庁が決めてない60キロ規制の条件をしてるからね、でその下でね、あなた方が規制せざるを得ないのは分かるけどね、でもそもそもそれは神奈川警察でできることなんです。あれを70キロ80キロにすることは不可能じゃないんですよ。
神奈川県警ね、
神奈川県警で
公安委員会ね、
公安委員会なんか形骸化してますよ。あんなの機能してませんよ、ね、警察できるんです。あなた方だったら公安委員会だと言わないけど、自分たちでできるのにそういうことを一切やろうとしないでね、現実回りした規制を、ね、そのままにした上でね、しかもね、それが著しくかけ離れた場所をピンポイントで狙ってやってね、ね、それで納得してしろ、何しろと言われたらね、僕は絶対拒否する。ね、だから違反はしたよ。でもそもそも規制がおかしいんだって。
ということね。
ええ。
違反については認めるけれど、規制については、おかしいとおっしゃる。
そう。
それでいい。
そう。うん、規制はおかしい。ね、そのね、安全な場所をね、安全な場所にもかかわらずね、うん、オーバーしてる車が多いところをね、うん、狙ってね、網を引く方が、ね、おかしい。ね、点数稼ぎのためにね、検挙数を上げるためにね、うん、やってる場所の選び方がおかしいよ。
で、
はい、
6月17日の代わりに、まあ、
6月
25確か
25、
うん、6月25はね出頭
ちょっと見えますね私の目が悪いもんでねごめんね
えどこどこここここあ6月25になってますね、
うん、もうこれ過ぎちゃったことなんで、
はい、
また要は出頭して
でもね その前に言わせた
い
のだから
何でも、うん、いやもうそれもいいんですけれど、はい、要はあの今日以降、
はい、
あのご都合のよろしい日、
はい
いかがなものかと思って。
それは意見の聴取の話。
そう。
意見の聴取の話いいですよ。いいんですよ。
うん。
意見の、あのそれ違う意味でね。
うん。
ちょっと待ってね。
はい。
だからアイスに対して失礼。
それでもなんかこの文書とね、これ僕が金曜日、先週のね、おとといもらったばかりのね、書類となんか、違うことになる気がしますよね。これ、神奈川警察署からさ、ね、呼び出し通知書。
なんかもういかにも免許がね、免許の停止が決まったからね、免許を持ってこいと。あなたの免許を執行すると、案にか、宣言されてますよ。
来週ですね。
そう、
うん。
これとも整合性が取れなくなるよ。
だからこれはあの行政罰の方だから。
だから僕は行政罰の話しかしてない。ずっと通して。
うん、
あなたは刑事で来たのかもしれないけど。
うん、じゃあこれと私が今話していることは別と考えていただけない。
じゃあ僕は行政罰の話しかしてないもん。
うん、
最初から。
これに関しては、
はい、
あのまさにその神奈川警察署の方のところに行ってもらわないと私のことではできない。
で、あなたが来られてね、
うん、
であの来たあのやりたいことここにサインしてくれってこと言いたいの？
いやいや別にサインは別に。
反抗してくれって言いたいの？
いやいやそんなこと
は言わない。何をしに来たんですか？
これに関してはさっき言った、
はいはい、
あの。なぜサインだけなんですかということと、ご都合が良ければ、
はい
今日以降、
はい、
あの交通裁判所の方で、
はい、
神奈川警察じゃなくて、
はい、
そちらに出頭できる日がありますかということを、
はい、交通裁判所っていうのは正式名称は何ですか？神奈川県警交通なんとか分室じゃないんですか？
神奈川県警察本部、
はい
交通指導課、
はい、
岡田町分室ですね、
はい、なんで交通裁判所なんて言い方するんですか？
まあ、
通称そうかもしれないけど、ねうん、裁判所っていうのはね特別な権限を持つね機関ですよ。違うでしょ実際は。
分室でしょ。警察庁もあるけどね。
違う僕言ってるのはね、うん、裁判所っていうのは三権分立のね元でね完全に分離した機能を持つところじゃないですか。でもあんた方が言ってるのはね、うん、単なる警察の一分室ですよ。それもなんで裁判所なんてね大分の言い方をするのか不思議でしょうがない。
そういうと交通
問題じゃないですかね、
うん、まあそれはそれでね
普通に考えれば問題だと思いますよ、うん、普通に考えれば
野村さんの、お考えですから。
違う、もうあの国際社会から見てね、
うん、
ね、公と裁判所というのはそういう機関ですよ、
うん、
もう完全に分離してね行政機能とか、ね、行政政治とかかけ離れてね本当にそこだけをあの判断するためだけの機関でも違うでしょ。実際にはね執行機関は一分室に過ぎないわけでしょ。それをなんで裁判所なんていうことするのかね。おかしいよ。やめた方がいい。やめた方がいい。
まあじゃあそれもそれをどうやってください。
はい、はい、はい。で、そのあなた方の分室に、
うん
来てほしいという話なんですよね。
うん、
でね、まあ別に言ったことありますから別にいいんですけど、ちょっともう少しね、うん、時間を置きたい。時間を置きたいのはちょっと準備があるから。今資料取ってるところなんで、うん、でできれば遅ければ遅いほどいい。
それはどのくらい？
ああ。まあ、来月末ぐらいまでだったらやりたいですけどね。
来月末、はい、8月ですか。
はい。
これ
あのどっちにしろで払いません。
ああそれは変わらないですけど。
払いません。
払う払わないはご自由なんですけれど、
あの裁判官がね、うん、なんか公正な手続きをするわけじゃなくてね、うん、あなた方の一分室でねベルトコンベアのようにね、もう決まった処理をされるだけなんで。ね、さらさらそこでね、なんかあの話を聞いてもらった時もないですしね、もともとそういう機関でもないですしね、であなたの言う交通裁判所、
うん、
警察、神奈川警察署の一分室、
でね、もう事務的な事務的に売るだけでね、で、まあ、払う権は一切ないです。でそこで払わなかったらね、次どうなるんでしたっけ。
まあ裁判になるわけ
ですね。あなた方は違いますよ。あなた方は検察が判断したらでしょ。検察がね、検察庁に書類が送られて、ね、それをね、検察神奈川県、あれ検察庁神奈川支部、何でしたっけ、その神奈川県庁の近くにあるんですよ。
神奈川検察庁、
神奈川検察庁、神奈川検察庁、
神奈川県の横浜の、
で、あれも分室ですよね。検察となってますけど、で交通部は分室になってて、でいるのは警察の OB ばっかりですよね。でそこに書類が送られて、ね、その人たちが、いやこれは起訴すべきと判断したら起訴されるですよね。
うん、だから起訴する人は私はね、決定ないですよね。
だから、払う気がないからルールを確認したいんです。うん、僕の言ってることをなんか違ってます？
わかりません。
だからあなた専門家でしょ。
あなたの主張はその通り
正しい。違う違う、僕が聞いてるのはね、行政手続きの流れを確認してるんです。ね、あなた方もね、僕らのね、権利をね、剥奪したりね、するね、強大な権限を持ってるわけですよ。ね、その一員として来るんであれば、それはやっぱりちゃんと説明できないとダメじゃないですかね。ね、ここでね、もう警察の一分室に行ってね、そこではみんなね、おとなしくね、金を払うもんだって
。いや、別にそんなことは言ってないですよ、私は。
いやいや、だから僕は聞いてるのね、
そ
のわけですよ。
どうですか、ということで。
どうさらさらね、呼び出しにね、無視するというのはないですから、ちゃんと連絡も取ってるしね。ね、だからあなたが動いて言えば行きますよ。で、ただね、もう事前に行くときはね、ね、そもそも規制がおかしいし、あなたのやってることがおかしいしね、ね、そんなふうにね、お金払う気はありませんよと。
うん、その収容を今集めてますよということですよね。
そうです。でね、で聞きたいのはね、あなた方の期間ですよ。あなた方の期間でね、処理されて、そこでもしね、お金払わなかったら次はどうなるんですか。
まあ、否認事件として扱われるわけです。
違いますって。だからもっと僕詳細に言ってるでしょ。検察に送られるわけでしょ、書類が。
送りますよ、
ね、でそこで分室になってるわけですよね、検察もね。でそこにいるの警察の OB ばっかりですよ。弁護士資格もなくてね、ね、副検事がね、5人も10人もいてね、ね、偉そうに言うけどね、当たり前のようにね、認めるのが当たり前みたいな顔してね、人たちがいっぱいいますよ。でそこでね、僕が否認したらね、でその人たちが判断で起訴するか起訴しないかを決めると、その流れで間違いないですかね。
そうですね。
そんな感じですよね。はい。まあちょっと途中で気が変わるかもしれないんで、それはちょっとまた考えておきますけど、今のところそこでね、お金払う気はないですから。
うん。でも嫉妬は OK ですね。
嫉妬しますよ。うん。
来月のカレンダーあります？今日が21日だから1ヶ月後として、これ以降
その辺がいいですね。
はい。
何
より具体的には、まあ、平日でしか申し訳ないんですけどね。
ちょっと待ってね。23でいいですよ。
23、金曜日。午前午後。
午後。
はい。で、今のお話を、はい、その2点ね、
はい、
違反を認めるけど罰金は払う気がないよという、はい、件と、はい、この8月23日に資料が集まっていれば出頭しますよということをこの調書に、書くんですけれど、それには署名されます。
ちょっと見せて、供述調書、
うん、
それ僕が書く。
いや、私が。
なんで
私が。
まあ調書か、
うん、調書、あなたの供述調書だ、はい、別に後で読んでもらいますけれど、はい、ねじ曲げて書くとかね、はい、違ったかどうかとかそういうことはしないから。
いや、もう信用できない。警察官は全く信用できないよ、
うんうん、でじゃあ、うん、まあ書いたのを見て、はい、ああ間違いないよということで、 ご署名とね、はい、あのハンコがあればハンコを押していただくんですけど、
これはね、この件はね、なんでわざわざここまで来たんですか。そういうのね、わざわざね、
わざわざってい
うかね、わざわざね、うん、あの呼吸取りの警察官がね、
いやいやいや、
わざわざね、たかがね、こんな程度のね、
事件でね、この程度かどうかは、まあ、あのそれぞれの考えですんでね、
全国で何十万件もね、あなた方が主人いっぱいとね、うん、あの大きな雨張ってるから、いくらでも捕まえられる状態があるわけですよ。その中のたかがね、ね、事故の起こりようもない、あんな安全なところもね、通常80キロ、100キロ流れてるところでね、こんなね、無意味なことにね、
労力を使って、ね、かそれはあの私が言うことではございませんので、でもあの書きますけれど、よろしいですか。
いや、やりたくない、警察官は信用できない、
うん、じゃあ、 あの、信用できないから、署名も何も拒否しますと。
ね、だからそのね、あのね、ここでね、あなたが来た理由がね、なんかもう逮捕状を取る一歩手前でね、来てる
の
か
な。いやいや、少し考えますよ。そんなことではない。ね、まず、これの嫉妬に関してのことだから。
嫉妬に関して、だから嫉妬しますって。うん、で、僕もそのサラリーマンですしね、なんかあったらね、やっぱそれはいろいろ自分でも困ることが出てくるんでね、呼び出しくれば行きますって。
うん、だからそれのことだけですよ。
そうなったら、ね、供述書なんか書かない。
書かない。じゃあ、
あなた方の覚悟を持ってものすごい有効なね、重要なものになっちゃうわけですよ。あなた方が残すものはね、それを持ってね、どうにでもできちゃうわけですよ。その内容によってはですけどね、そんなもん恐ろしいことはできない。これが任意であればなおさら、
まあ強制ではないわな、逮捕してるわけじゃないからね。じゃあ8月23日出頭します。
します。
午後ね。
うん、
場所はお借りですね。
大丈夫です。
うん、じゃあおしまいです。
うん、はい、ありがとうございました。
はい、日付だけ忘れないようにお願いします。
通知が来るんですよね。
行かない。
行かないんですか。
今日私のこの約束です。で、それまでにまたこの書類をね、戻しますんで。
これね、交通裁判所と言い方を変えさせたい。もう何のね、何 の、 あの根拠もない。で、実際ね、ちゃんと突き詰めて考えるとね、おかしい。当然ね、そんな言い方しちゃいけない。で、弁護士でもない人がね、俺が弁護士なんて言えないでしょ。ね、医者でもない人が、俺が医者だなんて言ったらおかしいでしょ。あなた方は裁判所でないのに裁判所だと、当たり前のように言ってる。これ絶対おかしいからね。どうしたらいいですか、この対しての不満。
まあ、大元のやっぱそこの本部の、
まあいいや、それは本当のあれじゃないでしょうから、
言っていただく。
で、あともう一つね、あなたは交通課の方、刑事課の方、
交通課の方
で、交通課の方はね、あの場所ね、あの場所どう思います。あの場所はね、ね、横浜で一番安全な道路です。あの道路は、ね、一番横浜で安全にね、車を走らせられる道路なんですね。できた時期も新しいしね、あのほとんど通してね、僕の実装している限りね、平均速度も70キロから90キロ、ね、で一番いいところは90キロ流れてもね、歩行者がいないから、横断できないから、ね、で、信号と信号までの距離が長いから、ね、でそれから車線の、ね、広さもね、通常の国道よりも広い、ね、15号とかね、他の16号とかに比べればはるかにね、広い、ね、完璧な歩車分離、ね、ずっとガードレールもある、まあ、道を除いてね、ね、でそこはね、なんで50キロよ、おかしいでしょ、ね、16号のね、商店街があってね、歩車分離ができてなくてね、頻繁にね、ね、歩行者があってね、ね、道路幅に対して交通量重すぎてね、で信号の区間が狭くてね、でそこで50キロだったらまあしょうがないかと思う。あれが50キロありえないよ、ありえない。そんなことは決めれるでしょう。まあ、あなた方は決めれなくてもね、あなたが、まあ、ちょこっとそこは 本社でやるんでしょうけどね、国道じゃなくて、国道だから、国道じゃないよ、あそこは。あそこは国道じゃない、県道ですよ。で、県道のね、規制権っていうのはどこが持ってるんですか、ここ警察署って言えるでしょう。まあいいや、ちょっとそこはあなたがあんまりそういうことしたくない人でしょうから、でもね、あそこでやるのは絶対おかしい。あそこ一番ね、流れるところですよ。
まあ、そのこともおっしゃっていただいて構いませんので、
まあまあ負けるよ、ね、あなた方がね、あなた方がね、いや規制通りだと、ね、規制通りだと、ここでね、こういう規制になってると、公安委員会だ、公安委員会だと、俺たちじゃねえんだと、俺たちは取り締まりだけだと、ね、言ってればね、いくらでも罰はかけるでしょ、僕はね、多少もがいたってね、ね、動かないでしょうけどね。でもどう思います？全くいかないよ。だからそれはもう承知の上でやってることだから。ね、たまたまそういうね、さっきの国家公安委員じゃないけどね、そういう人もいる。ね、でもろあなた方がやったそこはね、あのピンポイントでその通りなんですよ。いつもね、30キロオーバーぐらいで流れてる道路なんです。でそこはあなた方が決まった時間にね、天気がいいね、ね、時のね、まあ、たまたまその日はね、たまたま違う時間帯だったから僕も油断してたけどね、みんな知ってる、あそこでやってるよと、広報警察署はみんな知ってる、会社の人はみんなね、あそこだけだとね、おとなしくする、みんな注意する、捕まるのはね、知らない人とね、そもそもね、あの30キロで走れるはずがない原付ばっかりね、みんな納得してない顔してるよ、ね、あれにどこに正義があるよ、あんな取り締まりのどこに正義があるんだよ。あそこまでやるんですか。僕は追及するからね、今回のやつはもう自分がね、別に自分のね、あの処分をなくしたいとかじゃなくてね、あなた方のやってることがおかしい、やってることがそもそも正義がないね、誰もね納得してないね、小魚ばっかり捕まえてる、何も知らない初心者とかね、ね、そもそも30キロ規制なんか守れるわけない、原付バイクとかね、そんなのばっかり捕まえてるよ。あそこでまたやるんですか。
やりますよ。
え、あそこでまたやるんですね。
うん、
ね、じゃああそこでね、あの確認しますけどね、あそこでね、あの探知機を設置してた場所はどこですか。ちょっと僕もちゃんと見てないけど、場所変えましてね、前はもっとね陸橋の手前でやってた。で今回陸橋のところ、陸橋のね、もう少し陸橋の、まあ、直上かね、陸橋の上か陸上、陸橋の手前でね測定してね、陸橋が当たり終わったところであなた方は検挙した。であれは最近あなた方がやり方を変えた、最近変えた、今年になって変えたね、でしょ、前とは違う。だからだ、みんな知ってるんですか。みんな知ってるよ、うん、あそこでやってる
のは、ね、はい、前っていうのはちょっと私3月に来たばっかしなもんですからね、どの程度の前を指すか分かりませんけれど、上り線は2箇所ありますよ。
え、
2箇所設置箇所ありますんでね、
あなた方がね、ここが、まあ、あのアサリバーと決めてる場所は2箇所ある、設置箇所、取締り拠設置する箇所は2箇所ある。
そうです。
で普通は手前でやってた、
ずっと。普通はどっちの基準ですか。あります
ね、教えてありますけど、ずっと手前でやってた、陸橋の手前でね、側道に誘導してた、ね、今回は違う。だから最近変わったんです、大警察署の人がね。でそのね、陸橋を渡ったところでね、あの検挙するやり方の時には、測定器はどこに置いてたんですか。
当日の測定器の設置場所はここです。
して、ん、これ全然わかんないじゃん、陸橋はどこですか。僕聞いてるの陸橋の手前なのかね、陸橋の上なのか、それとも陸橋の手前 何百メートルなのかを知りたいんです。
陸橋を基準にしてませんのでね。
でもそこはとても大事なんです。あなた知ってるはずですよ、現場の人だから、現場にも出てるでしょうから。でそこに書いてなければ口頭で教えてもらっていいですよ。 そうですよ。なるほど。というのはね、僕が言ってるのはね、まあ、ここの立教が終わったところであなた方がやってるわけですよ。立教が終わったところでね、
岸根交差点こっちね、
岸根交差点こっち、岸根から新横浜に向かってね、で立教を渡ってね、渡り終わったところでね、ね、歩道まで飛び出てきてね、車を止めてるわけですよ。でその手前には立教があると。立教はね、およそね、500メートル、まあ、下らないぐらいのね、大きなものです。ね、でも測定器があったのは立教のね、上なのか、手前なのか、手前だったら手前、ここの終わってるところから何メートル手前なのか。この距離は何メートルなのか。
それはちょっとわかんないですね。
だから言わないとダメでしょう。
これの基準でやってないから。
現場に行きましょうよ。うん、僕はあなたばっかりね、あなたばっかりね、僕を悪者扱いしてね。
別に悪者扱いしてないじゃないですか。
いや、そうでしょ。悪者がね、法律に違反してるからね、ね、刑事罰、行政罰であなたは執行しようとしてるんですよ、僕に。
いやいやいや、
ね、
違反があったから摘発したということであって、
だから僕が言ってるのはね、
そもそも
ね、
野村さんをね、そういうふうに犯罪者扱いしてるということではございませんよ。
だからでもね、でも僕はね、そのあなた方にね、罰を与えられる立場なんですよ。あなた方はね、それをどうするか判断できる立場なんですよ。で、一方的にあなた方が公正、合わせと、差異性とか言う前にね、自分たちがやったことが本当に正しいのかどうかね、もう答える義務があるでしょ、このやり方が本当にね、正しいのかどうなのか、僕はね、ものすごく問題があると思ってるから、あなた方のやってることが。こんなおかしいよ。こんなやり方、ありえねえよ。みんな信用しなくなるよ、警察と。あんなやり方してたら50キロ規制なんておかしいよ、あの道路、あの三車線のね、うん、
いや、その主張は、
ね、次の信号から次の信号までね、2キロまでね、
すべきことではないと思います。
違う、あなたは判断できるんだよね。課長辞めましょうと。やっぱあそこはもうちょっと取り締まするにはね、おかしいと、納得は得られないとね。事故も少ないし、事故なんかあるかよ、あの立教場でね、5年も遡れば1件ぐらいあるかもしれないよ。事故があったかよ、そこで。あの立教で。
ありましたよ。
何年前にの。
何年前じゃなくてね。
それあるよ、細かな事故を含めればね。
事故もあったんですよ。
違う、あんた嘘言ってるよ。
嘘は言わないよ、ね。
交差点の中ではあるかもしれないよ。交差点の中では。
違う違う。あなたの言ってた、横断禁止の場所を、歩いてきた方がいたんです。
いるでしょ、そりゃ。
それで、ね、跳ねられて亡くなっちゃったんですよ、
先月。そういう人もいるでしょう。ね、5年も
10年
も頑れば。じゃあね、あなた方が作ってるね、あなた方は多い多いと事故が多いからって言い方するけどね、あなた方がね、自分たちでね、交通事故マップって作ったでしょう。ね、国からいっぱい予算もらって、何億円もらってね、それはあんた後悔してるでしょ、ここは事件も事故が多い地点だと。あそこに星マークが1個でもあるかよ。あの信号と信号の間に、信号のとこにはあるよ。信号のとこには。
その時なくても実際に
乗ってますよ。違うって。ね、俺が言ってるのはね、ね、多かったら、ね、やればいいよ。本当に危ないとこだったら。あそこはね、他の道路とね、比較してね、事故が多いところかよ。ね、そう、あんた方が統計取ってね、表に出してんだよ。ここは事故が多いところですと。交通安全マップと。星マークいっぱい出てんのよ。ねえ。で、そこに、あそこに星が1個でもあるかよ。星が。
なければ。
ないよ。
なければいいんです
か。違う。ね、あんた方はね、多い場所でやらないとダメだって。安全なところでやってるよ。事故の少ないところでやってるよ。5年も10年も遡れば1件ぐらいあるよ。でもね、違うだろう、ね、普通は統計的に見てね、本当に危ない場所かどうか判断するんだって、一件で待ったから危ない危ない危ないって、それをね、大義にしてね、ね、やりたい放題やってるのおかしいよ。
別にそれを大義にはしませんけれど。
ね、何件あったよ。亡くなった人いたかもしれない。ね、あといくつあるよ。しょっちゅう起きてんのかよ。毎日起きてんのかよ。
事故はありますよ。
だから俺が言ってるね、コツンとやった事故なんか毎日起きてるよ。ねえ、あんた方が危ない危ないと、だからやるんだってね、大義になるような事故がなそこであるかよ。ないよ。相対的に見てね、統計的に見てだって、あんた方は抽象的な言い方しかしない。抽象的な言い方。ねえ、過去に起きた一件の死亡事故だけあって、ここは事故危ない危ない危ないと言ってね、自分たちのことを正当化してる。誰も納得してねえよ。で、それはね、あなた方がね、こっちの意見を封殺するためだけの理由に使われてるよ。抽象的だし。請求しても出しゃしないし、データは都合の悪いデータは出さないし。
それ 票を渡しに行ってどうなります
か。あなた公安警察署だろ、うん、あんた方が決めれんだよ、どこでやるか。あんな場所でやんなよ、あんな安全な場所で。今はね、超音波測定器のね、データを取ってる、あの速度の手前にね、超音波測定器がある。聞いてます？
聞いてません。
本庁からね、でそれのデータが出るね。でもちろん誤差がある、それは僕は補正する。でもね、確実に、ね、あそこはね70キロ以下ってことはないね。夜間だったら100キロあってもおかしくないね。80キロ90キロ流れてるよ、そういう数値が出てくるよね。そしたらそもそも50キロ規制自体はね、やっぱ疑問がつくわけですよね。こういう、こあのあなた方はね、事故だ事故だと言いながらそのデータも出さないでね、抽象的なことばっかりでね、サインを敷いてね、ね、厳罰を課してくるわけですよ。多額のね、普通の人がね、1日2日のね、給料分をね、持ってってしまう。ね、中にはね、免許を失って職に困る人もいる。でもその根拠がね、そもそもね、おかしいんだよ。おかしい。あそこが50キロなんてありえないよ。第一京浜国道、時速60キロ、ね、片側2車線、ね、あっちの方がよっぽどね、あの交差点を渡る人多い、ね、あそこもいなくはないよ。だからね、あの危ないから、危ないしさ、もともとあなた方が、横断禁止にしてるでしょ、ね、それを違反したんですよ、その歩行者が。自分が悪いんだよ、流れててね、禁止になってるのね、渡った人が、ね、それをなんで車が取り締まるのね。え、悪いの歩行者でしょ。亡くなったのもかわいそうだけど。ねえ。なんでそこでね、多分車のね、業務上過失でね、スピード違反かなんかでね、ね、逮捕してね、刑務所に入れたんでしょうけどね。そもそも当たった人が悪いんだよ。なんでそれをね、全ドライバーに対してね、こんなね、絵空事のような規制をね、守ってるふりをさせんの。ね、あなた方がいない時はみんなね、流れてんだって。あなた方がいる時だけだよ。守ってるふりをしないといけないのは。こんな滑稽な話があるかい。みんな知ってるよ、あそこでまたやってるよと。
それでも違反はなくなる。
なんで、なんで。だから50キロ規制がおかしいでしょと。
いやいやいや、
データが出てる
のに、なぜ違反するかな。
あなただってと、ね、違う。だからあんた方もね、エストラブトのようなのに付き合わされるのがうんざりなんですよね。警察の前でだけね、ルールを守るのが、ね、嫌なんですよ。ね、誰も守ってねえよ。あんた方の前でだけね、ね、警察の顔を立てるためにね、守ってるふりをするのが嫌なんです。
警察にそこまで。
だからデータが出てくるよ。ね、あんた方が違反だって言うけどね、でも どうするよ、出てくるデータはね、ね、80キロ、90キロ流れてるよ。どうするよ。俺でも違反だって言えるのかよ。みんな違反してるよ。
まあ、そこは私がどうのこうの言うことだ
よ
ね。
違うよ、あんた自分で言っただろ。50キロでね、4だみたいな言い方したでしょ。
取り締まりはやりますよ。
違うって。それはあなた方がね、どこで判断やるべきかは判断できるんですよ。本当に危ないところでやればね、多少ね、規制がね、厳しすぎてもね、なんとか納得を得られるんですね。厳しい、もう絵空事のようにね、到底しあの絵に描いた餅のようなね、規制で誰も守ってないところでね、しかもそれが露骨にね、著しくひどいところでね、狙った方がやるでしょう。もしたらそれはまあさらにね、法律に対しての理解が得られなくなるんです。まさにこのポイントですよ。そもそもあの道路の50キロというのがおかしい。昔は40キロのところもあった。1990年代にね、開業当初はね、さすがに40キロ50キロに変えたよ。でもね、でもね本当にもう二股が相鉄線の上のね、あそこ、あの60キロとかを除けばね、まだ僕はずっと60キロだと思ってたけど、50キロ規制は残してる。ね。で、その中で2キロ、信号と信号の引っかかが2キロもあるね、真ん中でね。ね。だから一番乖離してるところです。実勢とね、規制が。そこを狙ってピンポイントでやってる。それはあなた方の判断でできるんですよ。あなた方がね、ここはちょっとやっぱり、やりすぎだからね、ここにしようかと。ここは事故が少ないところだから、ここにしようかということはあなた方ができるんです。
なんでそれやらないんだよ。ね、捕まえやすいとこでやるんだよ。なんであんなとこでやるんだよ。誰も納得しねえよ。でもあそこでやるの、まだ、ね、あそこでやるの、
やりますよ。
じゃあね、あそこのね、検挙数をね、検挙数の内訳をね、僕は欲しい、ね、過去1年間に遡ってね、そこで何回取り締まりをやってね、そこでね、違反者別のね、違反者別のデータをね、開示してほしい。それはもちろん情報公開室に来ますけどね、それ開示します？しないじゃねえかよ。しないんだよ、あなた方は。する？
わかりません。
なんで？自信があってね、あなたがそこでね、正当性があるんだったら出せばいいでしょ。別に任意提供しちゃっていいんだよ。じゃあね、別に情報開示通さなくったってね、いやこれは僕の権限じゃやめますよっていう人っていっぱいいるのよ、警察以外では。
私はできません。
なんで？自信があるんでしょ、自分たちのやってることに。じゃあ出しなよ。出さねえじゃねえかよ。危ない危ないと言いながらね、自分たちにね、後悔しろって言われたら何も出さないじゃないかよ。あんた方が出さないんだよ。そこでなんでね、あんたは自分の言ってることに説得力があるよ。ね、必要性があると。ね、交通安全のためだと言いながらね、自分たちにじゃあその情報出せと言ったらね、出さない。納得するわけねえじゃないかよ。あんたたちの方がおかしいんだよ、やっぱり。見せたくないんだよ。悪いことやってるの分かってるから。見せちゃうとさ、自分たちのね、信用に関わるから。ね、交通安全に関係ないところでね、ただ点数稼ぎのためにやってることがバレちゃうから、だから出せないんだよ。全く説得力ないよ、あんたに言ってることは。それでもね、必要性があるのと続ければいいよ。で、今の交通課長は誰？
伊沢と言います。
え、
伊沢、
伊沢さん、伊沢さんって聞き覚えありますよ、僕。前からやってます。
そう、前からだかわからないですけど、ね、
伊沢さんに言っといてよ。絶対もうね、追求するからと、あのやり方は、
まあ、
やればいいよ、続けて、うん、
伝えますけど、うん、
象徴的だから、ね、今まさにね、どこまで本気でね、国家公安委員長がやるのか分かんないけどね、とても象徴的な場所ですよ、あんた方がやってるのは。誰もが知ってる場所だし、今度いつやります？もう言わないでしょうね。
言わないもん、ちょっとごめんなさい、予定はまだ分かりませんので、予定は未定です。
で、これね、一応ね、請求しますね、高警察署に対してね、神奈川県警に対してね、あの場所でね、ね、まあ、どの程度の取り締まりを行ったかっていうね、実際何回行ったかで、それから、車種別のね、検挙者数ね、で、まあ、可能であればね、違反した速度のね、分布ね、20キロ以上、何十キロオーバーが何台なのかと、それはね、請求します。でもあなた方は出さないよ。真っ黒塗りのやつが来るよ。もうそれをもってね、あなた方の言ってることはね、全く説得力がなくなる。安全のためだ、正義のためだと言いながらね、出せないんだよ、自分たちが測定したね、ものを。誰がそれで納得するよ。で、場所を確認しますけどね、あの場所なんか通称で言い方決まってます？市内 A 地点、B 地点とか。
いやいや、そうじゃないですよ。
でも延々とやってるとこですよ、あなた方がね、フォーク警察署はずーっと大昔から延々と、大昔からやってるとこ、ね、あなた方の一番のあさり場ですよ。 速度のデータをね、その時に出す、ね、であなた方の真っ黒系のね、ね違反の、累計は、できませんというものを出す。でもそれでも僕は負けるよ、ね、負ける。でもね、そういうね、もう 行政は常に正しいっていうね、判断をする裁判所もどうにもならないからね、でも一般の人が見たらね、納得しないよ、なんだよこいつらと、ね、実測結果でこんなのが出てるのにね、自分たちの研究をね、一切表に出さないと。でそれでいてね、違反したらね、すべてね、ね、何度も言ってる通りね、普通の人の1日分、2日分の給料をね、取り上げてね、ね、交通安全対策金として自分たちで使って、ね、どうでもいいような信号機とかね、ね、やたら金のかかるね、交通制御システムにバンバン金が流れると。警察官の給料ね、780万、平均給料は、ね、家賃はただ同然。ね、2万3万で 3DK 車はただね、平均退職金は2200万、信じられないよ、誰が納得するよそんなのに。終身雇用ね、悪さしてもね、悪さしてもね、まあ大体多めに見てくれる、もうバレちゃったらしょうがないからね、生贄にされてね、教科自習退職させられるけどね、その後もちゃんと面倒見てくれる、盗撮で捕まろうがね、こんなね身内名前組織はどこにあるよ、誰も納得しないよ。そのくせテレビではね、ええかっこしい、なんかいかにも正義のためにやってるようなね、演出ばっかりやる、かっこいいところばっかりね、テレビに映させる、今日いい映画撮れるから来いよと、テレビ朝日さんね、テレビ東京さんと画材でするからと、後ろついてきてと、カメラ持ってきてとね、そういうやり方をする。でも実際はこれだよ、自分たちの都合悪いことは真っ黒け。まだ出してないけどね、絶対出さないよ、あなた方は。自信があるんだったら出してくれよ、ね、自分の言葉に自信があってね、あそこは50キロが当たり前でね、みんな規制を守っててね、ね、悪質の違反だけを捕まえてるとね、あなた方が警察候補で言ってる通りのことをやってるんだったら出すよ。現実は全然違うよ。ね、速度は20キロ、30キロオーバーが当たり前で流れてる道路だよ。そもそも50キロ規制がおかしいんだよ。で、その中の一番ね、乖離が、実態との乖離が甚だしいところを狙ってあなた方はやってるよ。誰も納得しないよ。我慢にも限度がある。別に何度も言いますけど、僕はこれでね、自分のね、違反がチャラになるとかさらさら思ってないから、どうせ負ける、ここまでやっても負ける、でここまでもやっても負けるのに、本当に今のね、ね、あなた方がね、ね、あなた方が罰を科すシステム、あなた方に与えられてるね、あの権限、ね、それに対してのね、不服審査のあり方、これで本当にいいのという問題提起をしたいだけ、ね、自分のね、自分のやったことがね、チャラになるとかさらさら思ってない。間違いなく負けるよ。刑事も民事もね。刑事も行政もね。でもその内容すべて後悔する。ね。ここまでやっても無理なんだよと。 で、そしたらそもそも行政不服審査総、ね、行政手続き法の適用除外にしてね、行政不服法にね、基づいてね、できること、行政処分の話を、行政手続き法に基づいてできること、ね、あなた方の上級行政長がね、公安委員会であること、ね、公安委員会のね、おじいちゃんたちがね、名誉職でね、週に1回しか出なくてね、ね、警察の言いなりでね、もう完璧に形骸化していること、ね、そういったことがね、やっぱり、おかしいということになるわけです。見る人が見ればね。で、ね、さっきも言った通りね、2つ出しますね。あなた方があの場所でやってるね、検挙数の実態に対してのデータ、ね、それと合わせてね、あなたも今言ったね、交通裁判所、ね、の法的根拠、まあ、これちょっと出しても何も出てこないはずです。でこれはまた別途ね、ちょっとどういう、まあ、提供するか分かりませんけど ね医者が、俺は医者じゃない人が俺は医者だと言ってるのと一緒、弁護士じゃない人が弁護士だと言ってね、仕事してるのと一緒、裁判所でもないのにね、裁判所だと当たり前に言ってる、誰が見てもおかしいよ。あなた方わけじゃないよ、全国的にそうだよ。でもおかしいよ、それはおかしなことばっかだよ、あなた方の組織は。根本がね、組織の中枢がおかしなことばっかりだよ。ほんで末端の警察官がね、いくらね、ね、来たってさ、信用されるわけがないよ、中枢が腐ってるのに、ね、組織のシステムにさ、嘘ばっかりなのにさ。気が変わって出せるんだったら出してください、ね、自分たちの自信を持ってね、あそこはね、50キロ規制が妥当でね、自分たちのやってることはね、ね、どこから突っ込まれてもね、問題ないと、ね、実効性があると、ね、悪質の違反者を捕まえるのにね、効果があると言えるんだったら出してくれよ、ね、警察本部を通したら、ね、出ないよ。ね、伝えておきますよ、絶対出ないよ。それはね、あんたがね、自分の個人の意見としてね、今言った言葉がね、真実あればね、任意で出して、任意で。
それはできないですね。
なんで出すとこあんだよ、警察以外は。これぐらい別にいいですよと。まあ、当然ですよ。また組織が違うよ、またそうやって組織を盾にしてるよ、うん、組織を盾にしてね、
組織の
人間だからね、自分たちが黙ってればね、全部組織がね、カバーしてくれると思ってよ、都合の悪いことを全部組織がカバーしてくれると。
いや、逆に私の方がね、
思ってよ、
組織が割れちゃうから。
え、これが怖いんだよ。
うん、その通りですよ。そう思っていただいて結構です。
でも私は組織の言ってることは全く説得力がない、うん、で、僕が求めるのはこの距離ね、この距離何メートルなのか、これをね、説明して、今からでもいい。
どうやって説明する？
この場所ですと。
それは分からない。
だってあの時やるでしょ、捕まえた時にね、どこに設置してたのと、教えてと言ったら教えるでしょ、それ義務ですよ、ね、どういうやり方でね。
いや、それのやり方ではやっていないと。
あなたに言ってることを僕は図にしたんですよ、立教の手前だと。
僕は聞いてるのは基準にしてないです。
だから現場に行ったら分かるでしょ、そこは立教の手前の何メートルなのかは。
どうやって測る？
え？
ここでどうやって測る？
まあ、地図上で簡単に測れるよ。ちょっと待って、今
自分でやってください、それは。
え？
自分でやってください。
違うって、それは問題ある。あんた方はね、何度も言ってる通りね、
山田さん、それはもう私の権限逸脱
してます。違う、逸脱してない。それはあなた方の基本的な義務。 ね、自分たちの取締役
そこにやる
義務はないです。あなたそれを拒否するんですか。拒否
です。
そのね、そのどこで測定したかをね、あの検挙した相手に説明する作業をあなたは拒否します。
それはもう現場でやってることでしょ。
やってない。
測定カードを確認してるじゃないですか。
そこには何も書いてない。測定場所なんか
書いてありません。
書いてない。
さっきお見せしたでしょ。
違うよ。あんな抽象的なところだとね、どこなのか分かんない
よ。もっと抽象的ですよ。
だから今聞いてるでしょ。具体的に何メートル手前なのかと。
それは説明してくれと。あなたのその絵に基づいてやってください。
私は違うよ。こんなの、こんなの証拠になるわけないじゃん、こんな絵が。あんた方なんかもっとルーズだよ。あんたの描いた絵なんてさ、どこでやったのかさっぱり分からしねえよ。
じゃあ意味がないじゃないですか。
違う。それを意味にね、それを明確にするのはあなた方の義務だって。どういうやり方でね、ね、取締りをやったのか、どういう測定をしたのか。ほら、あんた本気で言ってます。そんなことを説明しないでね、自分たちの罰ばっかりに一方的にかけるんですか。それ問題ですよ。説明した方がいいよ。ちゃんとこの場所でやりましたと。
それは先ほど説明した。
してないって書いてないもん。何にも。もう一回見せてさっきのやつを。何にも書いてないでしょ。だから道路の幅ね、違反車両中央に対500メートル10メートル B 地点では何ですか。ちょっと目が見えないよ。 A 地点が測定位置、あ、これ書いてあるか。測定係、 B 地点が記録係、 C 地点が停止係。だから、陸橋の手前510メートルでいい？
違う。
え？測定位置は A でしょ？測定確認係、測定確認、測定地の位置はどこ？測定機の位置は？
測定機は A。
はい？測定機。
測定する場所。
測定する場所は A？だから
機械があってそれを操作する人間がいる、はい、それが A 地点です。
ああ、機械のすぐそばにいるわけだ。で、記録係がいて、で、だから50メートル、500メートルと10メートルだから、陸橋の終わりの手前510メートル地点になるでしょ。で、間違いないです。
約だね。
え、
約、
まあ、まあ、そうなんです。
アバウトでね、
その5メーターぐらいね、2、3メーターの誤差あるでしょうけどね。
誤差はあります、
ね。20メートル、ちょっと待って、メモするから。20メートルの時差があったら困るでしょ。
別にその、陸橋は絡まないから、誤差はどうだか分かりませんけれどね。
B、A。A から B が500。もう一個お尋ねします。これでね、大体の位置はね、あの確認できますけどね、でも本当にやったのがここだということを、ね、説明する義務はある、あなたに。でそれをね、僕は求めてるけどね、それはあなたは拒否しますね。
これで本当にここでは拒否します。
どこで。
ここではね。
なんで。
現場ではありません。
え、
現場ではありませんので。
いや、現場
取締り現場でやるのは本来の筋です。
それは単なる慣例でしょう。
え、
それは単なる慣例の話でね、慣例、あなた方が慣例的にね、その場だったらね、面倒くさくないからね、やってるだけの話でね。
一番そこは信用できる場所ではないですか。
え、だからそれは慣例にすぎませんって、後からね、
やっぱりちゃんと見せてると。
基準とは言ってないって、僕は現場に行くよって言ってるでしょ。ね、現場に行ってね、どうやってとか、もう一回確認したいと。ね、何度も言ってるとやらそうと、もう気満々だから。
うん、
だから
それは、
ね、だからそれをね、僕は説明しようと言ってるんだって。
現場検証ということでね。
え、何？
現場検証。
だから今現場検証やろうよと。
ここではできないでしょ。
だから現場に行きますよ、当然。
私はあなただけで
求めますよ。
実況見分に成り立つと思いますか？
え？
私とあなただけで実況見分が成り立つと思いますか？
読みだよ。ね、必要な人がね。 僕が求めてるのはね、あなた方がね、自分たちでね、警察権力を行使しようとしてるのにね、ね、一方的に罰を課そうとしてるのにね、こっちからね、そのやり方が妥当なのかということに対しての説明を求めてるんです。それをあなた今拒絶してるんですよ。
はい。
それでいいんですか、本当に。
いいです。
本当にいいんですか。
構いません。
あと問題になりますよ。
どうぞおっしゃって。
問題になりますよ。いいんですよ、じゃあ。自分で努力しますから、あなた方の協力は得られないから。僕がね、どういう測定方法でされたのかの説明をあなたが拒絶するからね、しょうがないから僕は自分でね、分かる範囲で努力しますよ。もうこれはとっても問題です、あなたの言ってることは。なんかお気づきじゃないみたいですけど。もう一回帰って調べ直した方がいい。刑事訴訟法を。
じゃあよろしいですか。
どうぞ。
では来月のことだけはお願いいたします。
わかりました。
はい。お邪魔しました。
はい。ああ。トールさんでした。